渡辺夫婦の二人ごと。
はい、皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、風ですね。まあもうだいぶ治ったと言ってもいいぐらいの感じになってきました。まあ徐々にね、いろんな活動を増やしていってね、鳴らしていければなと思うんですけども、もうなんかこう風邪の症状的なものはまあ結構収まってというか、あの喉が痛かったり、まあちょっと鼻が出るっていうか、なんかこう痰が絡むというかね、そんな感じがあったり、なんかこうだるい感じがあったりっていうことやったんですけども、まあもうだいぶ回復したかなと思います。やっぱり一週間ぐらいかかりましたね。はい風邪をひいてしまったんですが、まあようやくね回復してきました。ご心配いただいた皆さんありがとうございます。ほんまにね、この一週間二週間、まあ一ヶ月いないぐらい、風邪ひいた人結構多かったんちゃうかなって思います。なんかこのねチャンネルにも、私も風邪ですみたいなね、コメントをいただいたりとか、なんかね風邪ひきましたみたいなお話もよく聞くし、先週だからその東京に行ったりなんだかんだみたいなのもあって、で気温もぐっと下がって雨にも打たれ、まあ疲れてね免疫力が下がったところに、この寒さとか雨とかにやられ、まあおそらく風邪をひいてしまったんじゃないかなって思うんですけど、ちょうどねなんか僕風邪、まあ年一回ひいたりひかんかったりするんですけど、なんか体調ね悪なるとき結構休日多い気がするんですよ。なんとなくですけどね。まあ多分その記憶が鮮明に残ってるから、そんな印象があるだけやと思うんですけど、なんかね、休日に体調崩しちゃう。で、今回も、まあだから先週のまあ土日ぐらいですね。まあ日曜日。土曜日のまあ夜とかぐらいから、なんか日曜日にかけてみたいな感じで、こう自覚するぐらい、あ、なんか風邪かもなっていう感じになってきたような気がするんですけど、また3連休なんですよね、こういう時ね。はよね、ちょっともう、耳鼻科行って、なんかいつもの薬をもらった方が楽になるなっていうのはあったんですけど、やっぱり3連休で空いてなくて、みたいな。で、結局連休明けに行くと、まあ、めっちゃ混んでるんですよね、病院ってね。しかもこの時期なんで、もうみんななんか風邪やらなんやら体調悪なるじゃないですか。みんな悪なるっていうのもあれやけど。で、もう病院もね、もうパンパンやったんですけど、まあもうこんなん早行った方がええわと思って、まあ電話予約してね、午前、連休明けに、まあ病院来まして。まあよくね、僕は風邪とか副鼻腔炎とかね、で耳鼻科にかかることが、まあちょこちょこあるんですけど、まあいつものお医者さんに、はい。まあまたいつもな感じで体調崩しました、言うて。で、いつもの薬をもらうっていう。診察がね、もうなんか30秒ぐらいで終わるけど、待ち時間30分ぐらいあるみたいな。いや、ほんまに、あの待合室で待ちながら余計体調悪くなったんちゃうかなって思うんですけど、まあいつものね、痰をサラサラにする薬と、喉の炎症を抑える薬と、あと漢方ね、葛根湯をもらうっていう、まあいつものセットを。いただき。いやーもうその、薬局で薬受け取るのもめっちゃ時間かかったな。結構待ってて、一回家帰ろうかなと思ったけど、まあいいかと思ったらね、予想の倍時間かかって、もう1時間薬局で待って。それでまただいぶ疲れたんですけど。まあ薬も効いたんかな。その喉のね、ちょっと飲み込んだ時にうって痛くなるような喉の痛みとかもあったんですけど、その薬飲み始めてからね、まあ、みるみる、痛みも減っていったし。まあ、で、喉が痛いとかね、そういうのが和らぐとやっぱ楽になってくるんですよね。で、あとはもう、寝て。もう夜中も寝て、 で、起きてご飯食べて、で、昼寝して、で、ご飯食べて、で、また寝てみたいな。まあ、休息をね、たっぷり取りながら、回復ね、させていきました。でね、これは自分の体感覚なんですけど、まあ、風邪ひいたっていうのは、それはまあ、免疫がね、下がっててとか、寒かったりね、こう、体調崩すような外的なね、要因があってっていうのがね、まあ、普通の解釈やと思うんですけど、やっぱね、ここ最近僕自身がすごい自分のことと向き合ったり、いろいろ、なんていうかな、自分の殻を破っていくというか、自分のこう内側の変化に挑戦していったりしてた時期で、まあ特にその先週とか東京行ったりなんだかんだってしてた、その一週間が、まあすごく、こう自分を変えるというか、元の自分、ありのままの自分、本来の自分を取り戻すみたいなところで結構こう、頑張ったり、いろんな体験をさせてもらったっていうのもあって、なんかね、こう、うわーって自分の中で、その改造、こう、心の改造っていうかね、なんかその変化、うわーって変化したから、その分なんかこう、風としてね、もう体がもうちょっとこう、ショートしたというか、そんな感覚もあるんですよね。なんかその生まれ変わる、ためのなんかこうリセット期間みたいなね、リセット期間やったかもしれないですね。うん、だから僕はねちょっと一週間二週間前の自分と風というねちょっとこう自分をリセットしてメンテナンスするこう細胞を作り変えるというか、まあそんな期間を経て、うん、なんか新しい自分になんかこうなったような気もするんですよね。こう今までの古い自分というか、ここ最近の自分を作ってた、この自分の細胞が、まあ細胞のこうターンオーバーみたいなのってそんなね、こうポロポロポロって変わるわけじゃないと思うんですけど、まあ、僕のイメージですよ。イメージでは、この今までの自分を作ってたこの細胞たちが、こうバーって、こう風を経て、ボロボロボロってなんかこう変わって、で、新しい、ツルツルの、自分が出てきたみたいなそんなイメージも勝手に持ってるんですけど、うん、まあね、なんかこう頑張ったなっていうところですね。うん。でね、風邪体調崩してなんかこれも思ったんですけど、あのね、目を開けてなんか活動してる時ってやっぱりすごいエネルギー使ってるなってなんか思いました。まあ、風邪ひくと、もうだるいし、何もやる気起きないし、しんどい時ってね、もう寝ようってなるじゃないですか。うん。だそれがね、やっぱいいんですよ。回復させるのに、寝る、休息取る、栄養取る。ね、これ大事なことやと思うんですけど、まあ言うてね、こう24時間寝てるわけじゃなくて、起きてる時間もあるじゃないですか。で、起きてる時に、まあなんとなく、まあね、もう十分寝たしっていうので、なんとなくこうパソコン開いて、ちょっと簡単な事務作業してみたりとか、あとはスマホですよね。スマホをなんとなくこう開いて、なんかこう調べ物したりとか、こうなんかもうスマホってね、なんか、あなたそういうスマホで今何してるんですかって言われてもなんか、パッて答えられないような、なんか、スマホをいじってる時ってあれ何してるんですかね。スマホで我々は何をやってるんでしょう。っていう、なんかその言語化できないスマホいじってる時間ってなんかあるじゃないですか。これやってます。これ調べてます。このゲームしてます。この YouTube 見てますとかじゃなくて、なんか YouTube 開いてると思ったら次インスタ開いてるし、って思ったらなんか写真見てたりするし、って思ったらなんかブラウザ開いてるしとか、なんかこう、今何してるかわからんけど開いてるみたいな。まあそういう時間も、なんかね、なんとなくスマホ見てたりするとしんどなってくるんですよ。疲れてくる。なんか目も疲れてくるし、頭も疲れてくるし、なんかしんどいな、みたいな、なってきて、で、ふとスマホ置いて、目つむって、ふーってちょっと、ゆっくりね、呼吸をしてみたりとか、あるいはもう横になって転がってみたりとかすると、やっぱまた眠れちゃったりする。うん。 し、まあ眠れなかったとしても、なんかさっき感じてたなんか、ああ、しんどみたいな、疲れてきたな、みたいな感覚がちょっと薄、和らいだりとかして、なんかやっぱりね、なんかスマホ見てるだけでも、簡単な事務作業かもしれんけど、パソコンでちょっとカタカタやってる時も、こうエネルギー使ってんねんなと思って。なんかね、そんな、まあなんか些細なことなんですけど、そんなどうでもいいことをなんかまざまざとね感じましたね。なんか普段元気な時って別にスマホいじっててもああしんどとかそんなならないじゃないですか。何時間もずっと見てたら目疲れたとかね、もうさすがに疲れたわとかあるかもしんないですけど、まあちょろちょろ見てる分にはまあ楽しんでるつもりやし、うん、なんかこう逆にリラックスしてる、リラックスして落ち着いて自分のゆっくりした時間でスマホをいじって楽しんでるみたいなつもりでも、まあなんかいろいろ体力使ってんねんなって思いましたね。でなんかそういうやっぱ視界、目からの情報ってやっぱ日常人間たくさん受けてて、特にスマホやらデジタルのねデバイスってもういろんな刺激が溢れてて、なんかそれを毎日で、特にスマホって隙間時間でね、パッパって見ちゃったりするし、なんかそういうちょっと風の時はああしんどってなるような行為を一日何回も何十回も何百回も毎日やってんねんな、みたいなのを、なんか、感じましたね。で、それ続けたら、あ、まあなんか疲れるよなって。そういうのから離れる時間とかを、もうちょっと作って、あげたり、せめてなんか目を閉じる時間、だから僕の場合それが例えば瞑想やったりヨガの時間とかやったりね、ちょっと作るようにね、最近はしてるんですけど、目をつむるようなこう自分のなんかその呼吸に集中してみたりとか、なんかゆったり過ごすっていう瞬間がほんまに毎日の中で、そんな30分もね1時間も取れないですから、もう5分でも一分でもいいから、なんか作ってあげるっていうのが結構自分を整える、まあ、自分を満たして自分らしく生きるっていうのがテーマですけど、この配信の。なんか大事なね、ことなのかなーなんていうのもなんか風を経て思いました。はい。まあ、てな感じで。また今日からね、ちょっと気温も下がってっていうことなので、ほんまに皆さんも風邪は気をつけてください。体調をね、崩されないように。ね、もうほんまに、数日前まではもう半袖で十分みたいなね、汗ばむような気温やったんですけど、もう最高気温がね、もう20度ぐらいになったりとか、最低気温もね、もう15度下回るような予報が出てたりとか。うん。ちょっともう服何着たらいいかわかんないっすよね、もう。なんかもうニット着たらいいんか、まあでもニットはまだ暑いかとかね。もうヒートテック出すんとか。なんかこう、裏肝の素材やったら汗ばむんかなとか、羽織物があったらいいんかな。でも羽織もね、なんかどれぐらいの厚さの羽織でも、もうカーディガンいけちゃうんかなとかね。でもまだシャツぐらいの方がいいんかなとかね。難しいんですけど。あ、そうそう、なんかね。最近僕らね、ちょっと新しい技開発しまして、夜中の布団ですよ。布団かぶって、まあみんな何かしらね、かぶって寝てると思うんですけど、その布団がその季節の変わり目って難しい。で、僕らのお家って、まあ布団使ってるんですけど、夏物と冬物の二択しかないんですよ。夏はなんか無印の薄い綿の入った、もう、シーツ兼用みたいな、そのシーツかけずに使うような、こう、薄手の布団。夏場ってね、エアコン、冷房ついてるんで、まあ、薄い布団ある方が、こう、寝れるんですよ。冷えずにね、体冷やしすぎずに寝れるんで、薄手の布団使ってて。で、冬場は、なんかニトリの、もうダウン、ちょっとダウンのやつ。まあ、ニトリなんでね、それでもコスパめっちゃいいんですけど、ちょっとダウン。の布団、ん?ダウン?羽毛か。羽毛の布団を使ってて、まあ、でもダウンか。羽毛の布団使ってて、で、それ、去年の冬はね、もうそれ一枚で冬場越せちゃったっていうぐらいあったかい でも羽毛なんで軽い布団なんですけど、もう毛布とかいらんみたいな。羽毛布団1枚で OK みたいな真冬 OK の布団。で、その2択なんですよ。夏用か冬用。だからちょっと秋の微妙な時期って、なんか難しくて、こう、パジャマ、寝巻きで対応しようにも、なんかね、やっぱ、暑いな寒いなとかね、その日によって微妙に違ったり、長袖がいいか半袖がいいか、長袖もどれぐらいの厚さがいいかとかね、その生地感にもよるじゃないですか。薄い生地なのか、それともスウェットの生地を着るのかとかね。難しくてね、なんか、でそれで風邪ひいたのも あるので、夏物の布団しかなくて、いざ寝てみたら朝方めっちゃ寒いみたいな。めっちゃ寒いけど羽毛布団まだ出してないし、薄いペラペラの布団しかないし、寒い寒い言いながら寝て風邪ひくみたいな。で、最近やってるのが、夏物の布団と冬物の布団をどっちも出すっていうね、ハイブリッド方式でね、やってます。なんかね、寝るときは、まだあったかいから、もう夏物の布団パッてかけたら全然 OK なんですけど、朝方なってくるとちょっと涼しいな、ちょっとひんやりしてきたな、みたいな。で、その時に、もう、羽毛布団でそのベッドの上に一緒に乗せてるというか、脇に置いてるんで、あ、ちょっと寒いなと思ったら羽毛布団ささっとこう被せて、例えばお腹だけかけるとかね。その足とか胴体は夏物の布団が被ってて、お腹だけちょっと羽毛布団。拝借するみたいな。とか、もうちょっと寒かったら、もう夏物布団パッて溶けて、冬物羽毛布団にちょっとくるまってみるとか。っていう、なんかこう、自在に布団を操れるように、どっちも用意して、ハイブリッド型でやってみると、結構ね、温度調節しやすくて、うん、快適に今んとこ過ごせてます。なんかね、秋のね、布団買うかどうするかみたいな、ことも考えたんですけど、なんかその微妙な時期ってすぐ過ぎるじゃないですか。ね。なんかその中間の布団買ってもな、なんかいつまで使えるのかわからんし、どれぐらい使うかもわからんしな、みたいな。中間って言ってもなんかあったかい寄りで買った方がいいのか、涼しい寄りで買った方がいいのかとかもね、なんかややこしいんで、うーんって思ってたら、あ、どっちも出して、どっちも被ったらいいやんっていう。なんかそういう。だから、うん、ちょっと寒い日は、夏物の布団全身に被って、冬物の布団お腹にかけるみたいな、なんか変な寝方してるんですけど、割と温度調節的には、うん、結構なんか、いい感じ。ですね。まあ、あとはインナーというかそのパジャマを、長袖にするか半袖にするかとか、なんかその辺で、こう気温見ながらね、うまいこと調節するようにしてるんですけど。まあ天気予報はね、よく見た方がいいですね。明日の天気もそうやし、明日の気温が何度ぐらいになりそうなのか。いきなりね、なんかもう前日より10度下とかね、なんかそんな日も出てきたりするんで、7度下回るとかね。だから今日の感覚で明日過ごせると思ったらもうびっくりすることになったりすることもあるので、天気予報要注意。と、布団ハイブリッドでやってますっていう。なんかもう、風の話めちゃしてんな。まあ、ちょっと一週間ね、うん、休んでましたんで、まあそこで気づいたことも含めて、なんとなくこう、お話しさせてもらってるんですけども。だいぶ緩い話ばっかりしてます。うん、ここまでね、聞いていただいてありがとうございます。じゃあ後半はですね、鍋友の皆さんからいただいたレターをご紹介します。お悩み相談のね、レターになってます。はい。じゃあ、後半スタートしましょう。メンバーの方、マロさんですね。渡辺夫婦さん、こんにちは。こんにちは。いつも応援しています。早速ですが、私は最近付き合って3ヶ月の彼とお別れしました。私は愛情表現や自分の気持ちを素直に伝えることを大切にしており、一方で彼は感情表現が苦手であったり、仕事人間で恋愛の優先順位が低く、また長い間恋人がおらず、かっこ作ろうとしておらず、人との向き合い方がわからなくなっているなど、価値観や考え方の違いがお別れの理由です。お互いの違いを理解し歩み寄ろうと何度も話し合いましたが、彼に、常に気を張っていてしんどい。無理をさせていると思うと申し訳なくなってしんどい。かっこ私には、会う 人が、他に会う人がいると思う。あ、マロさんにはね、マロさんには他に会う人がいると思う。今は誰と付き合ってもうまくいかない気がすると彼に言われ、お別れに至りました。しかし私はもう少しお互いに努力できたのではないかと思い、とても後悔しています。確かに、もっと性格が合う人はいるのかもしれませんが、彼の自分にはない部分に惹かれており、お互いを補完し合える存在になれると思っていました。最後は自分で選択しようと思いますが、彼のことを忘れるべきか、もう一度やり直すべきか、渡辺夫婦さんにぜひアドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。はい。というマロさんからのレターでした。ありがとうございます。うん、付き合って3ヶ月の彼とお別れをしましたと。うん。ただマロさんとしては、彼のね、自分にない部分に惹かれており、惹かれていたんですね。好きな気持ちがね、あって。今も、もう一度やり直すっていうことも考えるほど、彼のことをね、考えていらっしゃるんですよね。ただ彼は、彼はどう考えてるのかな。仕事人間、感情表現苦手、人との向き合い方がわからなくなっている。人との向き合い方がわからなくなってるか。でもお仕事はされてるんですよね。どういう状態なのか。まあ、常に気を張っていてしんどい。無理をさせていると思うと申し訳なくなってしんどい。まあ、しんどいんですよね。今のその状況がしんどい。まあ、その、マロさん的にはもっとお互い努力できたんじゃないか、歩み寄れるんじゃないか、ね、もっと話し合いたいし、こう、分かり合えるんじゃないかって思われてるんですけど、彼的にはもうその努力がしんどいって感じなんかな。もうちょっと向き合う気力もないよみたいな。頑張って歩み寄ろうとする気力がちょっとないっていう。なんかそんな感じもね、僕は感じたんですよね、彼の。もうその向き合うっていうのがちょっとしんどいねん、みたいな。なんかそれって、しんどいっすよね。なんかやるせないというか、自分はね、これだけ話し合いたいし、伝えたいし、聞きたいし、こう、もっとね、分かり合いたいっていう思いがあるのに、なんか相手にはどうもその気がないというか、こう思ってる反応が返ってこないというか、こう投げたボールが返ってこないというか、ね、もっと本当は分かり合えるはずやのに、歩み寄れるはずやのに、なんかそれが、まあ、その土俵にもなんか立ててないみたいな感じ、話せば、時間をかければできるはずなのに、その話し合う、機会すら、なんかこう満足に作れてないっていう、なんかやるせなさかな。この3ヶ月のお付き合いの中でもどんな話をされてきたのかな。お互いの違いを理解し歩み寄ろうと何度も話し合いましたがってあるんですけども。ってことはお互いの違いがなんか浮き彫りになった瞬間がいろいろあったんでしょうね。どういう場面で起こったので、それはどんな話し合いやったんですかね。こう、まあ、冷静に話し合うっていう感じやったんか、それとももしかしたら喧嘩みたいな形になったりしたこともあったのかな。まあ、彼がね、ちょっとどう考えてるかっていうのはわからないんですが、とにかく、どうも、常に気を張っていてしんどいとか、無理をさせていると思うと申し訳なくなってしんどい。まあ、この言葉通りね、受け取るとすると、まあ彼はマロさんに無理をさせていると。で、無理をさせているっていうのは何をさせてるかっていうと、こう自分に合わせていただいてるみたいな。自分のために頑張っていただいてるみたいな。マロさんに無理させてるみたいな。そういう気持ちがあるんでしょうね。で、気を張っていてしんどいっていうのは、なんやろ、これ気を張っていて、気を張るってことは、だからそのお互いの違いが出ないようにとか、そういう話し合いにならないようにとか、あるいはもしかしたら喧嘩にならないようにとか、 そういう気の張り方をしてしまってたりもしたのかな。できたらね、恋人同士なんで心を許せるっていうか、落ち着いてね、気を張らずにね、むしろ。気なんて一切張らずに、なんかありのままの自分でお互い過ごせるみたいな関係になれたらいいんだろうなって僕は思うんですけど、どうも彼的には気を張ってしまってるってことなんですよね。あまりやっぱり愛情表現とかがなんかうまくね、素直に受け取れなかったりとか、もしかしたら自分は愛されるはずはないみたいなね、世界観を持っていらっしゃるのか、何かやっぱりそのマロさんの愛情とかがうまく受け取れないっていう事情もあるのかもしれないですよね。なんか彼の発言をそのままなんか僕なりに受け取ると、このお互いのすれ違いが起こったり、何か価値観の違いが起こってんのは自分のせいやみたいな。自分が良くないからマロさんに無理をさせてるんだ。会わせてもらってるんだ。だから他に会う人がいると思うし、僕なんか俺なんかみたいな状態になんかなってるようにも思えるんですよね。でね、彼のことを忘れるべきか、もう一度やり直すべきか、これは確かに、ご自身で選択することですよね。最後は自分で選択しようと思いますがって書かれてますけど、まさにその通りだと思います。べきはないです。はい。もうべきなんてないです。もう特に恋愛に忘れるべきとか、やり直すべきとか、ないです。もう自分がどうしたいか。どうしたいかっていうのを考えるときに、例えば、後悔しない選択をするっていう考え方も一つですよね。自分がどうすれば後悔しない、何々しないようにするっていうふうに考えるの人間得意やったりするんで、どうするべきかが行き詰まるようやったら、どうすれば後悔しないか。もう一度やり直そうと頑張ってみることで後悔しなさそうだな。ああ、もう一度やり直しといたらよかったって、後で後悔しそうやなって思うんやったら、やり直すっていう選択もあるかもしれんし。いや、でもそうでもないなっていうことであれば、まあこれはこうやったんやって区切りをつけるのも一つかもしれんし。僕はほんまにご自身がどうしたいかで決めてほしいかなって思います。で、もう一度やり直すべきか、まあ正直ね、こうやってレターを書いていただいてる以上、やっぱりやり直したいっていう気持ちも結構あるとは思うんですよ。もう一回頑張ってみたい。ね、私はもう少しお互いに努力できたのではないかって思われてるわけなんで、もう一度やり直す選択をね、してみたいっていうその気持ちは確かにあると思うんですよね。で、じゃあどうもう一度やり直すかっていうところで、なんかね、その努力、今回、もしもう一度やり直そうっていう提案をするのであれば、なんかそのね、歩み寄っていくペースとかやり方は彼に合わせていってあげた方がいいような気もしますね。今までと同じやり方を頑張ってまた続けるっていうよりは、ちょっとアプローチ変えてみてもいいんじゃないか。彼に合わせるっていう感じ。だからそのお互いに努力は最終的に必要なんですけど、人間関係なんで、お互いの歩み寄りが大事なんですけど、彼がそもそも歩み寄りたくないって思ってるんで、努力したくないってなってるんで、しんどいってなってるんで、しんどくないようなやり方でもう一度話し合えたらいいかなっていうのはなんとなく、ちょっと曖昧なんですけど、曖昧な言い方なんですけど、なんかね、そういう風にはちょっと思ったかな。で、もしマロさんの中に二人の関係の中で、私はこう思ってるとか、あなたにこういうことをもっとしてほしいとか、私はもっとこういうことを大事にしたいとか、ね、そういう伝えたいことがもしたくさん浮かんでるんやったら、一旦全部ちょっと、しまっといて、一旦それ出すのは、置いといて後にして、まず彼の話を聞いてあげることからスタートすると、 もしかしたらいいかもなっていう気もしました。多分マロさんの中に彼に伝えたいこと、分かってほしいこといっぱいあると思うんですよ。いや、それはありますよ、たくさん。いっぱいあるんですけど、分かってほしい。ね、分かり合えたいってことは分かってほしい気持ちもあると思うんですよ。歩み寄りたいってことは、お互い理解し歩み寄りたいってことは、歩み寄ってほしいとか、私はこう歩み寄りたいとかね、自分の考え気持ちたくさんあると思うんですけど、なんかそのこう思ってるっていうのを伝えるより先に、彼の素直な気持ちを聞くよみたいな態度、なんか気を張らなくてもいいんだよ、私に無理させてる、まあ、つまりこう合わせてもらってる、こう無理して合わせてもらってるとかじゃないんだよ、ありのままのあなたがいいんだよっていうメッセージがね、なんか伝わればいいなーって、思いましたね。まあこれはね、僕が感じたことなんで、マロさんがとね、お二人が実際どうかっていうのは分かんないですけど、もしマロさんの中に分かってほしいっていう気持ちがいっぱいあるのであれば、分かってほしい時ほど先に分かってあげるっていうね、これはね大事なんですよ。これ大事ですよ。これテスト出ますよまたちょっと改めてお話ね、したいなーって思ってたテーマではあるんですけど、分かってほしい時ほど先に分かる、相手のことを分かってあげようとする、相手のことを分かってあげようとすることで結果的に自分のことも分かってもらえるんですよね。不思議ですねそうなんですよ。これはねもう鉄則ですね。ありがとうって言ってほしい時ほど先にありがとうって言うんですよ。お疲れ様って、いつもありがとうって、頑張ってるねって言ってほしい時ほど先に自分がありがとう、お疲れ様、いつも頑張ってるねって言ってあげるんですよね。まあ、言ってあげるっていうとなんかしてあげてる感がね、あるかもしれないですけど、そう。先にね、伝えるっていう。自分からその優しい世界は作っていくっていうね、姿勢は結構大事やったりします。まあ、またね、ちょっと改めて、なんか話をね、ちょっとまとめてお話ししたいかな、なんて思ってたんですけども。まあ、マロさんね、やり直すべきか、忘れるべきかっていうのは、ほんまにご自身のどうしたいかで決めてもらって大丈夫やと思います。もう二人のね、関係のことやし、マロさんが後悔しない選択をね、できればなと、応援してますので。はい。こうしてね、レターいただいてありがとうございます。マロさんの幸せを願ってますよ。はい。ではね、今回の放送以上で最後までお聞きいただきありがとうございました。まあ、風邪もね、治ってきてということで、通常運転でやっていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。レターもね、引き続き募集してますので、放送の説明欄 URL ありますので、そちらから送っていただけます。ご相談とかご質問とか、なんかライトなね、ゆるいトークテーマのリクエストであったり、何でも大丈夫です。お気軽にね、お寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。